黒学の
ブイトーキラジオ。
いよいよ来年に迫っております大阪万博ですけども、大阪万博というと、まあ私なんぞは1970年の最初のね大阪万博の方を思い出してしまいますが、この大阪万博っていうのは実はいろいろな食の革命が起きたそうですね。来場したお客さんのね手に持ってたものをテレビのニュースでみんながあれはなんだと大騒ぎになったのが UCC のコーヒーミルク入り。1969年の4月に発売した世界初だったんですが、それがね広まったのがこの大阪万博のテレビニュースということで、この万博がね缶コーヒーという日本独自の文化を誕生させる転機にもなったそうなんですけど、それ以外にもブルガリア館では本場のヨーグルトを明治乳業のスタッフが試食してサンプルを持ち帰って試食を重ねて、その翌年の71年に日本初のプレーンヨーグルト、明治プレーンヨーグルトということでね、今でいうブルガリアヨーグルトですね、明治ブルガリアヨーグルト、あれもねこの万博だっていうようなことなんですけど、アメリカの、ね、展示ゾーンでロイヤルファミレスを開いたということで、連日ステーキ2000枚ハンバーグ2000枚を売りさばいたそうでございます。でこちらも翌年71年の12月、ロイヤルホストという1号店が北九州にできたそうでございます。私もアルバイトしてましたが、ロイヤルホスト。その他ではこのアメリカのところではケンタッキーフライドチキンができたそうで、こちらはね万博が終わった後の70年11月ということでございますし、回転寿司も注目を浴びたそうですね。いやこういうことではね非常に食の文化を変えた実験場になったようなんですけど、じゃあ翻って今度の来年の万博はどうなるのかなんていうことが気になりますけども、寿司をはじめ和食は2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されたということで、健康志向も追い風になってて世界の和食への関心が高まってるらしいんで、この万博はその世界へ和食や日本の食文化を発信する場となるそうです。外食など500社以上が加盟する大阪外食産業協会が出展するパビリオンでは、日本の食文化を楽しめるブースを8つも設置して、30社以上が入れ替わり立ち替わりでお店を出すそうです。世界ではね不衛生な食べ物を口にして命を落とす人も少なくないという現実もあるんで、万博を機に日本の食と安全がさらに広まれば世界の課題解決に貢献するということになっているそうです。大阪万博行ってみたい気がしますね。どんなもんなんでしょうか。 USJ と絡めて1泊2日でどうですかね。まあなかなか難しいかもしれませんけど、夢は広がりますね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木ブリストローム250に乗って、キャンプツーリングにトイレツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現しております。私黒学はライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第302回のお話は、ふもとっぱらでコロッケ？じゃがいもかい？今回は久しぶりにイコちゃんとのふもとっぱらキャンプのお話なんですが、そうそう、実はですね今日302回この前工場のところなんですけどもね、わざとゆっくり喋らせてもらいました。というか前回の301回の時ね、変な言い方なんですけど、非番で録音したんでどうも舌が回ってないというか口が回ってない、ただでさえ滑舌が悪いのにね、頭が回転してなかったせいかあんまりねぐちゃぐちゃになったんで、今回ゆっくり喋ってみましたけど、ちょっとこの部分長いんで今度ね直そうかなと思ってますけども、まあいつになるか分かりませんけどもね、ちょっとこの辺も直さないなと思っておりますが、今回はちゃんと喋れてたでしょうか、心配ですね。そんなことはさておいて、久しぶりのイコちゃんとのふもとっぱらキャンプについてお話なんですが、台風10号が接近しているというのにふもとっぱらに行ってきました。まあなんで行くかっていうと、泊まりの日はねなんとか持ちそうっていうのがあったもんですから、まあ撤収作業の時は雨が降るか降らないかっていうような状況っていうか、テントですとね、次の日ですけど、じゃあどうするってことになったんですよ。 雨の中ね撤収するか、それとも朝早く撤収して車の中にいるかとかいろいろ考えてたんですけども、いろいろめんどくさいななんて思ってたんですよ。久しぶりのお二人でのキャンプですからね、まあ行ける日もそうそうないですし、中止するのはもったいないなっていうことで、じゃあ屋根のある施設に泊まろうかっていうことになりました。でキャンセル具合の方をね見てみたんです。コテージ柏、こちらはね当然のごとくキャンセルは出ないですよね。そうすると他にあるとこは水山荘、ここはダメでした。もっともここの森の中ですから何も見えないし広すぎます。するとけなし山荘ね、前回泊まりましたけど確かに一部屋以上空いていましたけどもね、この間泊まったしで二人で泊まるにはちょっと広いなってことになったんですね。あとは金山キャビン、あのトレーラーハウス空いてますからね、いいなと思いますけども、こちらも7月に泊まってます。弱ったなこれ。やっぱりやめるかと思ったんですけど、待て待て、もう一箇所あるぞということが気づいたんです。そう、それが今回のコロッケという施設でございます。なんでコロッケっていうのか非常に不思議なんですけど、このコロッケっていうのがですね、じゃあ何かというと、まあ知らない方がほとんどでしょうから、ちょっとお話をさせていただきますか。コルゲートパイプ。ね、よく工場なんかで使われていますコルゲートパイプ。波状にこうひだ、でこぼこのひだがつけられた感じでね、柔軟性とか、あと流体に乱流効果を与える性能を持つということでね、いろいろ建設現場とかで有効に使われているようなものなんですけど。このコルゲートパイプを輪切りにいたしましてね、キャビンとして林の中に設置しているんですね。木漏れ日の中でテントの設置をせずにキャンプが楽しめますっていうのがふもとっぱらの売り文句でございます。コルゲートパイプですからパイプだけじゃねえかと思うでしょうけども、さすがその辺はねふもとっぱらもうまく考えておりまして、木材も使用していてね、温かみがある雰囲気っていうことでございます。他にもね、中にはベッドとか室内にコンセントもあります。トイレとか水道はどうしても外になっちゃうんですけど、まあそんなことで考えてみたら、とりあえず雨は防げるぞと。で駐車場もね、そんな離れたところではないんですが、専用の駐車場もあるということでございます。じゃあここにするかということでね、一安心ということで予約しました。最初の天気予報ではね、台風が接近するはずなんですけど、その後中央高速が通行止めになったらどうやって帰ればいいのか、まあ、下道といってもね、中央高速が通行止めになるとなると、道し道はとても無理でしょうから、国道20号で帰るようなのかな、なんとかね、大月までなんとか走れれば、あとはでも待てよ、大月まで帰れんのかとかね、いろいろ考えたんですが、まあお気楽に行ったんですが、次の日は仕事だっていうのにね、どんなもんなんでしょうかというような気がいたしますが、で当日なんですけどもね、珍しくイコちゃんが今回は爽やかはいかないわよということでパスとなりました。まあ調子が悪いっていうのもあるようなんでございますが、ちょっとした病気になってしまいましてね、今長い間車に乗ってられないっていうのがあるんで、多分気持ち悪くなっちゃうのかなっていうような気がして、爽やかはパスになったんです。じゃあお昼ご飯どうしようかっていうと、やっぱりそうなると、おの看板で有名なスーパー荻野で買い出しということになりました。今回はね、お弁当じゃなくてお好み焼きと焼きそばに、あと甘納豆の赤飯なんですが、甘納豆の赤飯、ね、何も知らない方にしてみれば、何甘納豆で赤飯作るのっていう方かと思いますが、まあ地元の方にしてみたら当然だろそれがなんでしょうけどもね、私は関東の人間にとっては本当に最初は違和感しかなかったんですが、これね食べてみたら本当に美味しいんですよ。この間のね7月の会社の後輩なんかと言ってキャンプの時、みんなおっからびっくり食べてうまいっつってハマったっていうのがあるんですけども、まあ実に美味しいんでございますが、まあ私の方は月1回で通っておりますので、食べる機会もありますが、皆さんもぜひね、ふもとっぱら、もしくはあっちへ行った時にはね、食べてみてください。で、荻野の方で晩ご飯の買い出しとアルコールの買い出しをいたしました。そして忘れちゃいけない、まあこっちからの注文品、米5キロなんですが、我が家は今ね、晩ご飯ほとんど食べてないもんですから、米いらないんです。てっきり首都圏だけで大騒ぎしていると思ってね、ああ、いやいや、山梨だったら多分買えるから、なんて楽観視しておったんですが、いざスーパー沖野に行ったら米、やっぱりいなかったです。ほんとね、 まさかでしたね。てっきり首都圏って言うと変ですけども、東京だけで騒いでるもんだと思ったんですよ。米ねえ米ねえなんつったってね、そんなこと言ったって皆さんのところとかで、ね、行っちゃえばちょっと離れちゃえば米なんか余ってんだろうなんて思って楽観視してたんですけども、スーパー沖縄の方も品切れっていうことで棚がすっかり空っぽになっておりましてね。この後マックスバリュー川口湖店にも寄ったんですけど、こちらも激震でございました。でもね、不思議なことに次の日我が家の近くのスーパーに千葉の新米が出てたっていうのは笑いもんなんですが、こんなもんなんでしょうね。で、買い出しをしてね、いつも通りひばりが丘の交差点を曲がって県道71号に行くんですが、目の前を走っておりますダイハツの軽がすっ飛んでいくんですよ。私の方もね、ある程度のスピードなんですけども、法定速度で走っていましたが、それをどんどんどんどん引き離していくんでね、軽なのにね、まあ、地元の方っていうのもあるのかもしれませんけども、あれ90キロぐらい出てたんじゃないかななんていうような気がいたしますけども、まあ結局はでも濃厚車が前にいてね、追いついちゃったんで、改めて県道71号飛ばす必要ないなと思いましたけどもね。で、そんなことやってる間にふもとっぱりに到着いたしました。びっくりしましたね。入り口のゲートに係員さんがいませんでした。っていうかね、国道からこう入ってくる道でね、見たテントサイトのガラス機だったんですよ。で、あ、今日はいないねーなんてね。まあ台風かもしれないのに来るのがおかしいよねーなんてね。自分が来てんのに棚にあげてそのことを話しておりましたが。で、ゲートを入りまして管理人室にてコロッケを予約している黒学ですと申し出ると、金髪の外国人のお姉さん、なんと3回連続でこのお姉さんに受付をしていただいたんですが、向こうはね、弟さんのことを覚えちゃいませんけどもね。で、一通り説明を受けたんですが、今日は草原中央トイレに近い M サイトは使えないということでございました。なるほど、だから道路からテントが丸っきり見えなかったんだねと、イコちゃんと納得。でコロッケの方はね、宿泊施設っていうことで15時からなんで、その時刻になったら鍵を取りに来てほしいということでしたのでね、こちらも了解。エデントサイトの方に行きました。本当にお客さんがいませんでした。私の前でね、受付していた多摩ナンバーの K キャンパーさんの方もね、デイキャンプというふうに話していましたけどね。でもね、昼頃についてデイだと、ふもとっぱらは17時までなんでね、少しもったいないなぁなんていうような気もするんですよね。高速料金払ってきてるわけでしょ。それで4時間ぐらいしかいられないっていうことを考えると、うん、やっぱりデイはね、もっと早く来ないといけないんだろうなと思いますけども、ふもとっぱらでデイキャンプをできるのは地元の方だけでしょうね。とはいえ、15時まであと4時間近くをどう過ごすかということでございます。今日はチャムスの A フレームテントと、タックンタープこと星空タープを持ってきておりますので、チャムスの方に行けば昼寝も可能。でもね、車の移動がね、当然あります。この後コロッケの方行かなきゃいけないんで、だから昼からアルコールが飲めないっていうのが残念なんです。普段ですと大混雑しております。入ってすぐの A サイトも今日はガランガランでございました。一人ぐらいしかいなかったかな。で、ここに貼ろうということになりました。トイレもね、そんな遠くないし、コロッケもどんどんも大変じゃないしということで、タープを出して最初はね、備え付けの元からあるペグでやったんですけど、やっぱり歯が立たないということでね、短い鋳造ペグの方でコンコンコーンと設営、テーブルと椅子を出して、さて一息、なんだかこれでいいなっていうような気になってしまいましてね、テントを立てるのはキャンセルとなりました。じゃあと思ってね、日差しがきつい、なんだかんだ言って太陽が出るとやっぱり日差しがきついんでね、サイド高くと思ってね、ポールを探したんですが、なんと一組しかないんです。袋が見つかりません。確か2つこの間の黒キャンプの時に入れたはずなのになということでね、どうしちゃったんだろうということになりまして、まあでもね、ないよりは片方があるということで仕方ない。お客様の当たる方だけ高くしてと思って高くしたんですが、実はこれが間違いだったんです。というか風上だったんですね。こっちの高くした方が突然のトップ、ね、短いペグが抜けてしまいました。長いペグに付け替えたんですが、風上なんだからこっちはポールで高くしてはいけないですよね。当然風受けるんですから。もう一回風でポールが倒されてからポールを外しましたけど、今考えてみればなんで間違いに気づくのが遅かったのかなっていうような気がいたします。まあ今はね、冷静ですからこういうふうに言えるんですけど、あの時は何だったんだろうな ということで、まあこの後ねお昼ご飯を食べたんですが、焼きそばと お好み焼きというね、非常に簡単なメニューにいたしましたけども、最初はねホットサンドメーカーでお好み焼きも温めようかっていうことになったんですけれども、触ってみたら思ったより温かいということでね、イコちゃんがこのまま行きましょうっていうことになりましたんで、お昼ご飯ということでそのまま行きました。ノンアルですけどね、寂しいですけれども、でもやっぱりねスーパー荻野、山梨のスーパーということもあってでしょうか、味付け濃くってね、こちらの方も美味しかったですよ。でお昼ご飯を食べて薬を飲みますと、何やら匂うんです。そうやっぱり A サイトねえ、堆肥の匂いがかすかにプーンと匂ってくるんです。よく言いました、田舎の香水って、これ高校の時から言ってるんですけどね、高校の時にどんな子だったっけな、他のクラスの女の子が田舎の香水って名付けて、うちらのね同期生の間でみんなに、10組あったんですけど、10組全員が言うようになったっていう田舎の香水です。この香ばしい香り、黙っておりましたけどもね、はい、やっぱり A サイト、ちょっとその辺が欠点かなというような気がいたします。富士山ね、いつも綺麗な富士山なんですが、明日は雨というような予報があったもんですから、なかなかてっぺんが現れてくれませんでした。この辺は残念でございましたけれども、でもねその分風が気持ちいいかったですね、やっぱりね湿気がなくて涼しくて助かります。なんせテントも数えるほどですからね、普段聞こえてくる子供たちのはしゃぐ声も聞こえません。ほんと静かでしたよ。こんなところはあるんだっていうぐらい静か。まあ昔のね、ふもとっぱらってこんな感じだったのかな、なんていうような気がいたしましたけども。まあそうなるとね、音楽を聴いてっていうような気がしません。ラジオを聴いてっていうような気がしません。ね、空を見て、雲の流れを見ているのが一番ですよね。そんなことしているうちに、あっという間に時は流れて14時半、15時以降に鍵を取りに来てくださいっていうことなので、後片付けも考えなきゃなーっていうような時間になりました。なんだかもったいないなーっていうような気がしたんですけれども、とはいえね、コロッケの内部はサイトで見ただけでございます。ですからどんな風になっているのかわからないということで、後ろ髪を引かれる思いをしながらも片付けました。まあもっともタープと椅子とテーブルを片付けるだけなんで楽でしたけど、あ、そうそう、実はですね、テーブルに穴が開いていました。穴というか押した跡なんですけど、この間の黒キャンプの時に発生したようでございます。イコちゃんががっかりしておりました。本当に申し訳ございませんという感じです。さて、コロッケの方に移動しましょう。受付に行って鍵をいただいて、どのコロッケかなと思ったら今日は黄色コロッケです。かぼちゃかよっていう感じでございますが、コロッケは実は3台あるんですね。青、黄、緑だったかな。で今日はその先ほども言いましたけども真ん中のコロッケでございます。木製テーブルと椅子がねそばにあるんで助かります。あのよく工具園なんかに、ね、あるじゃないですか、椅子とテーブルがつながってるんですね。駐車場はちょっと離れたところなんですが、そこに置いて荷物の移動でございます。炙り屋、岩谷の炙り屋とかフォアウィンズのバーナー、ランタン類をテーブルの上に置いて一息、ちょっとコロッケの中を見てみましょう。最初のところで言いましたけどもね、外観は鋼材でこう丸いコルゲートのパイプなんですが、室内にはね木が使われております。ログハウスのような雰囲気になってます。あと断熱材がね、銀色の断熱材が張っておりましてね、両サイドにはベッドがございます。ベッドの座面の方はですね、幅が70センチ、長さが210センチということでございますけども、実っていうとおおというような気がしますけど、実はそのコロッケ自体が210のベッドでいっぱいなんですね。で幅も70と70で、真ん中にね、通路が40ぐらいの通路があるのかな、50センチくらいかな、測んなかったんですけども、そこはあって、入る時には小上がりすると変ですが、ここで靴を脱いでね、スペースがこちらも50センチぐらいあるのかなっていうぐらいのところでございます。ですから靴を脱いで、で、まあ、ベッドに直接座るっていうような形になるんですが、ベッドの下もね、荷物が置けるぐらいの高さが30センチぐらいあるのかなっていうぐらいでございます。ですから雨が降ってもね、靴が脱げるスペースがあるということで非常に安心でございましたね。で小さめなんですけれども机もありました。 机の両脇にはなんとコンセントが2つずつですから4つコンセントがあるんですね。まあですから本当に雨の日は安心だな、これね、なんかあってもここでなんとかできるな、あと充電なんかもここでできるなということでございます。あとゴミ袋と布巾もついていましたね、この辺は便利ですね。ゴミ袋買わないでいいんですから助かりますけど、あと机なんですけども長さが30センチぐらいかな、幅はね、そのぐらいの幅でございますけど、まあ、ちょっとね食事をするっていうと狭いんですけども、まあサイドテーブル、キャンプですからあのテーブルを持っていくとね多分便利になるなというような気がいたしました。あと先ほども言いましたけどベッドはね、座れるようなベッドですんで薄いマットが敷いてありますけどもね、まあ、当然のごとくシラフを持っていきます、布団がないもんですから。それでもちょっと辛いかなということでイコちゃん用にはね銀マット持ってったんですけども、でもこれ正解でございましたね、ですからコロッケで寝るときは銀マットがあるといいのかななんていうような気がいたします。荷物をねベッドの下に置けるんで、そこそこいつも通りの荷物で大丈夫だなっていうような気がしますね。あと窓が正面に2個、奥が3つということであるんですけども、それぞれねロール回転がついてるんでロール回転を下ろせばいいんでね、落ち着いた雰囲気になりますね。カーテン自体も茶色だったんで、もうなかなかおしゃれな雰囲気でございましたね。なんせちゃんと言わなかったですけども、実はコロッケはですね入り口の近くに見えるんですね。ですからどうしても入ってくる人から丸見えになってしまうっていうようなところがございます。あとですね、そうだそうだ、断熱材が貼ってあるというお話をいたしましたけど、この断熱材がやっぱり湿気があるとね水がついちゃうというと変ですけども、水滴がついてしまいますんでね、それ用の布巾を持ってった方がいいかもしれませんね。まあそんな感じで中はね、狭いかな、圧迫感があるかなと思ったんですけども、円形ということはあるせいか広くね感じました。あとベッドサイドにもランプがあるんですけども、夜ね外でご飯を食べるからその時にランタン使えるんで、そういうことから言えばねライトは小さいけどもまあ気にならないかななんていう気がしますね。ではということで、まずはちょっと散歩に行ってきました。本当にねどれだけ空いてるのかっていう確認に行ったっていうと変な話なんですけどもね、こんなにいないんだっていうような気がしましたけども、まあそうですよね、次の日雨になるだろう、下手すると台風で暴風で帰れないなんていうのがあるとね、確かにテントに泊まるっていうのもなかなかね勇気がいるようなものでございますけど、でも猛者はいらっしゃいましたけども、でそうやって散歩から帰ってきてまずはお風呂に行きました。実は黄色一番近くて助かるんですけどもね、お風呂にね、お風呂は本当入れるようになってふもとっぱら快適性が上がりましたね。で入ったら靴が2足あったんです。でも中には誰もいないんですね。あら忘れたかこれなんて思ってね、なんせ脱衣所のところにも洋服も何もないんですよ、靴だけあるんです。おかしいなぁと思いながらもね、まあ、お風呂へ入ってたんですけど、そうすると続々と家族が入ってきます。こりゃ靴が忘れた人がいるんだろうなぁなんて思ってね、管理人室の方へ持っていかなきゃなぁ、でもどうやって帰ったんだろうなぁなんてこう湯船につかりながらねぼーっと考えていたんですけど、まあそれで風呂から上がって靴を履こうとした時です、下駄箱と反対側になんとドアがあるんです。そこには実はトイレがあったんです。実はねお風呂に入ってるのは大人ばっかりで、あと子供が一人っていうことでねいたもんですから、出た時にこう人数と靴を数えたら、さっきのね子供はどうもですね、私がお風呂に着いた時に親子がトイレに入ってたんですね。だから靴だけあったということで、着替える前にお風呂へ入ってたんでっていうことで、その親子の靴だということが判明したんですけど、持っていかないです。正解でございました。さてそうやってお風呂から上がって晩御飯でございます。炙り屋の方でね、まずはフランクフルトを焼いて乾杯でございます。本当に炙り屋はね助かりますね。岩谷のガスコンロでございますけれども、ガスがあれば居酒屋気分でございます。乾杯の方でお疲れ生ですということでございます。焼き鳥焼いたりね、枝豆焼いたり、あと今回はねなんと牛ロースも買ってきました。どんどん焼いていただきましたけどもね、ビールが進みました。そういうのは丸 F なんですけど、あれだけ黒生の方がいいよと言っていましたが、この夏あまりの暑さですね、ですからコクのある黒生より普通の丸 F の方が美味しくなってしまいました。元気なものですね。まあそうやってくると秋になってくればまた元へ戻るのかもしれませんけども、 でこの後、まあ、一通りね、ご飯も食べまして、そう暗いんでね、ランタン3つほど使いました。コロッケの入り口のところにね、小さいライトがついてるんですけども、それだけでは足りませんのでね、この辺はちょっと大きめのランタン持ってった方がいいですね。外の方は相変わらず曇りでございます。富士山、夕方ね、富士山がいいのがありましたんでね、これ写真撮りました。ブログの方に貼っておきます。なかなかですよ。あ、これ今回の見出しの写真に使っておこうかな。うん、その方がいいかもしれない。あ、でもコロッケの写真、あ、まあその辺はまた後で悩まさせていただきますけども、ぜひね、ブログの方を見てください。これはね、本当にいい写真が撮れました。ご飯も食べ終わってまして、お風呂へもう一度入りに行きました。本当近くて助かりますわ。コロッケに泊まるので一番いいのはお風呂に近いことかな、なんていうふうに思いましたけど、トイレと水場はね、金山キャビンの方まで行かなきゃいけない、ちょっと遠いんでございますけど、とは言って気持ちよくお休みと行きました。夜中目が覚めましてね、外見てみたら雨まだ降ってなくてね、一歩出てみたんですけども、空はどん天ということで、星も富士山も見えなかったのは残念です。翌朝を迎えると案の定雨でございました。どうしようかなというような気になりますよね。まあそういうことで、朝ごはんもね、実は高いカップ麺にしました。コンセントがあるっていうことでございますから、うちからね、電気ポット持ってたもんですから、それでお湯を沸かして美味しいカップ麺を食べさせていただきました。でもね、そう言ってもまだまだ8時にもなってないじゃないですか。一応10時までいられる。で、あそこはテントサイトは使えるんでね、14時まで使えますよと書いてあります。まあ雨なんでテントサイトはいりませんです。まあ暇なんで、久しぶりに水曜どうでしょうの方をね、2人で鑑賞いたしましたけどもそういう点に言ってもね、コンセントがあるんでね、DVD プレイヤーとかも動かせますので、ね、ぜひ皆さんコロッケ泊まるときはね、そういう電化用品を持っていくと便利でございますよ。後片付けもね、変な話ですけど、前の日のご飯食べた後にほとんどのものをね、車の方に戻してありました。ですからシュラフと着替えのバッグぐらいだったもんですから、あとランタンボックスかぐらいなもんでね、片付けも楽に終わりました。こういう空間帰ってコロッケ非常に楽ですね。まあその他、せっかくなんでコロッケのね、ちょっとご案内ももうちょっとした方がいいかな、コロッケじゃあ焚き火はできないのっていうような気がいたしますけども、コロッケの周辺でね、焚き火できるそうでございます。まあいつもの通りね、焚き火セットもマットを引いてね、焚き火台を使えば使えますんでね、大丈夫でございますね。あとですね、気になるのは、どうしてもどのコロッケも入り口の道路から丸見え、ということでございます。ゲートのねところで渋滞していると多分ね丸見えになってしまいますんで、ちょっと恥ずかしいかななんていうような気がしますよ。青コロッケは実は黄色と緑と違って入り口や道路の方に面しているもんですから、ここはねちょっと気をつけてください、もしそうなった場合にはね。あとテーブルか、テーブルはねそれぞれついてるんですけども、他のテーブルがね見えないので、なかなか秘匿性って言うと変ですけども、安心かな。なんて、あとはコロッケは、暑さ寒さ対策必要かもしれません。ちょうど窓を開けて寝るのにちょうどよかった、あの台風の時だったんでね、窓を開けて寝るのにちょうどいいぐらいでしたんで、もうちょっと経ったら今度寒くなっちゃうのかななんていうような気がしますし、7月8月だったら暑いだろうな。寒暖差っていうと変ですけども、時期に応じてはちょっとね、コロッケの中はきついかもしませんね。先ほども言いましたけど、コンセントがあるんで電気ストーブ家から持ってきてもいいでしょうね。そういうことから言えばエアコン使えるのかな、あの何でしたっけ、ダイソンのあれだったら多分大丈夫でしょうね。車で行く人は大丈夫でしょうけどね、サーキュレーター持っていくっていうのも一つの手かもしれません。でコロッケ変換サイトですんでね、直射日光を防げますんで、多分15時に移動しても、そうね、多分涼しいんだろう。朝ちょっと幻想的な朝日が見えたんじゃないかな。まあ良いところ、便利なところはテントの設営をしないでいいこと、 あと鍵もかかります、これもいいですね。お風呂が近いこと、トイレは、トイレお風呂か、お風呂場のトイレ使えばよかったのか。13時から、あそこ何時ででも閉まるんだ、お風呂やってる時間帯だったら多分大丈夫だったかな。ああそうか、トイレもね、そういうお風呂のトイレ使えばいいですね。そういうことがいいと近くないかもしれない。金山テラスが近いですんで、ご飯もあそこで食べるのもいいのかも、一つの手かもしれません。あとはそうさ、ドライヤーとか使いますね、女性はいいでしょう。電気毛布か、寒くなったら電気毛布なんか自分で持っていくのかな、いいのかな。あと不便なところ、水場が遠かったですね。洗い物するのはあっちまで、金山テラスまで行かなきゃいけない 金山テラスじゃないね、金山警備まで行かなきゃいけないので、ちょっとそこは遠かったですね。ベッドのマットがちょっと薄そうなんで、まあ私は平気でしたけども、女性が寝るにはマットを一つ持ってった方がいいかもしれません。室内の付けがちょっと小さいっていう点でしょうか、あれがもうちょっと幅があると、あ、雨が降ってもご飯も食べれるんじゃねえかな、ぶっちゃけた話すると贅沢なこと言ってるんですけどね。でもやっぱり一番の不便は水場が遠かったことかな。あの洗い物するのにね、どうしてもちょっと歩いていかないといけないっていうのがね、めんどくさかったですね。金山キャビンのところまで行くっていうこと、洗い物がね夜ですから酔っ払うわけにはいかなかったんで、ちょっとお酒もね中で飲むようなことになっちゃったんです。金山テラスがあって、そこにね水場が一つぐらいあってくれればいいんですけども、ぜひその点はね直してみたいな、なんて。まあこじんまりとしてね、可愛いものでございます。ちょっと狭いですけども、まあ1万円ということも考えると、うんというような気がしますけども、次の日がもう雨と分かっている時とかだったらもういいのかな、なで、まあ帰り道なんですけども、帰り道は普通に帰ってきました。談合坂の方でお昼ご飯を食べましたけどもね、今回はお弁当に挑戦してみたんですけども、匠のなんとかっていうところでね、鶏肉、あ、じゃあお弁当じゃないんで、おにぎり食べたんだ。おにぎり美味しかったですね。そうやって食べて帰ってきましたけども、まあ無事にね帰ってきた、あ、コロッケでのお泊まりのお話なんですけども、あまりうまくまとまってませんね。編集でどれだけ綺麗にまとまるのか楽しみでございますが、もしうまくまとまってなかったらごめんなさいということで許してください。いつものことですね。さて、第302回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは VTOK ラジオのブログの方に上げておきます。 http://vstok650.cnet の方でございますので、こちらもご覧ください。さて、この放送が流れているのは旅バイク祭りの後となっておりますが、皆さん旅バイク祭り楽しかったでしょうか。私はちょうどあそこはですね、14、15、16と3日間仕事でございまして、まあしょうがないんですよね。小さい子さんがいる家庭はね、あの辺は運動会とかいろいろあるんで、どうしてもじじいがね、その分仕事しなきゃいけないということになるんで、まあ毎年のことになっておりますが、本当今の職場もね、若い方がどうしてもいるんで優先的になってくるんですけど、かといってジジイだけの職場になるとね、今度家から遠くなるんで難しいとこんですけどもね、まあなんとか来年はお泊まりしたいものでございますけども、まあ楽しいよ旅バイク祭りの話なんかは本放送の方でね聞きたいなと思っております。首長くして待っているようかな。あ、でもその前にフリスタの方で、ポパニーとケイヤさんがお話してくれるからいいな、指くわえて聞きたいと思います。私の方はそのことで、都市バンザイキャンプの方もそろそろまた動き出さないといけませんね。またキャンプ場の方とちょっとこの辺も打ち合わせをしたいと思っております。詳しく分かりましたらこちらの方でもね、告知放送の方もさせていただきますけども、そうそう、メールでね、新規のリスナーさんからで、ね、参加したいというのをいただいたんですごく心強かったんですけど、いろんなメールお待ちしております。メール本当どんなんでも結構ですよ。こんなの食べて美味しかったよ、行ってみたらとかですね、ここ景色良かったよ、行ってみたらで結構でございますので、ぜひメールの方お待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メール本もねブログの方に付け加えさせていただいておりますので、こちらもご利用ください。また X とスレッズの方も VTOK で検索していただければ青字 VTOK のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第302回バイケイひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。